はい、皆さんおはようございます。日本マイクロソフトの渡辺と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、あなたのサービスがコルタナとつながるコルタナスキルズの機能から実装までということで、コルタナスキルズというものについてご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の、私のプレゼン資料ですけども、事前に、準備資料として置いておいたものとは内容は異なりますけども、今日ご紹介する資料は後ほど全部ダウンロードできるように、しますので、特にスライドとか、気になる点があれば全然写真撮っていただいて構わないんですけども、こちらの資料は入手できるようにいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日お伝えすること、まずこの3点になります。こちらの3点を覚えていただければいいと思います。まだ朝早いので頭が冴えているうちにですね、コルタナスキルズということをしっかり頭に入れていただければと思います。まずコルタナスキルズとは何なのかということを最初ご紹介させていただきます。で、コルタナスキルズを開発する方法ですねを、メインになりますけどもご紹介します。で、突然ここでボットフレームワークと最後ルイスっていうのが出てくるんですけど、実はコルタナスキルズボットフレームワークで開発しますので、こちらのボットフレームワークおよびルイスについてのご紹介もしていきます。こちらの3つを、覚えて帰っていってください。ではまずコルタナスキルズとはというところから入っていきます。まずコルタナですね、皆さん、Windows 10のパソコンだったり、あるいは、Android だったり、iPhone のアプリでコルタナ使ってらっしゃる方いるかと思いますけども、いわゆるパーソナルアシスタント、音声で呼び出して、いろいろ便利な、機能を提供してくれるものですね。 Windows 10から出てきたものです。パーソナルアシスタント機能として出てきたもので、特徴としましてはこのプロダクティブ、あるいはアンバウンデッド、Windows 10だけではなくスマホでも動くということで、それから個人の、好みに合わせていろいろカスタマイズした体験を提供できるということでパーソナルということがあります。で、4つ目のエクステンシブルというところがこのコルタナスキルズに関わってくるところでして、これまではマイクロソフトが用意した OS、 もともとアプリの中にあったコルタナの機能だけを利用していたものが、サードベンダーですね、我々デベロッパーが開発したサービスをコルタナから呼び出すことができるようになります。このエクステンシブルというところで開発するところがコルタナスキルズというところになります。で、コルタナ、もうちょっと大きな視点で見ます。エコシステムという観点で見ていきますと、もちろん Windows のさまざまなデバイスにコルタナが搭載されています。小さな画面のものから、デスクトップのものから、それからおそらく、仮想現実ミックストリアリティのホロレンズなんかにも、音声で操作するコルタナというのは非常に重要なプラットフォームになっていきます。それから Android、iOS に関してはアプリケーションという形でコルタナダウンロードをしていただいて活用していただくことができます。それから日本ではですね、まだ全然デバイスというものは出てこないんですけども、実は家庭や自動車なんかで、コルタナを体験していただくということが、海外の発表、ビルドなんかでは発表されています。こちら本日のコルタナスキルズはちょっと関係ないんですけども、若干ちょっと触れたいと思います。コルタナは基本的にマイクロソフトが持っているカンバセーションアザサービス、音声で、いろいろなコンピューティングの資源を動かしていくというところで非常に重要な位置づけになりますので、こちらの例えば自動車なんかにコルタナが搭載されて、音声で、いろいろな自動車のさまざまなカーナビゲーションのシステムなんかを動かすような試みなんかも行われていますし、デバイスということでは、Amazon さんなんかが出しているような、家庭に置いとくようなデバイスですね。こちらハーマンという高級オーディオメーカーと協力して作っているものでビルドなんかで発表されてましたけども、家の中に置いといて音声で命令していろいろなサービスを、解決してくれるようなデバイスというのが今後出てくる可能性があります。こちら日本でも出るといいんですけどね、ちょっとまだ出るかどうかっていうのは未定なんですけども、こういったデバイスが出てくるとより身近にコルタナの存在が感じられるかと思います。 でそのいずれにおいてもですね、現状、サードベンダーがこのコルタナに対してサービスを、提供できる方法はなかったんですけども、2週間前のビルドでこのコルタナスキルズというものが発表されまして、我々開発者がコルタナに対してサービスを、提供できるということが、できるようになりました。でコルタナスキルズの中身っていうのがこのボットフレームワークでありコグニティブサービスのルイスでありあるいは開発のデベロップメントのツールの塊これを総称してコルタナスキルズキットというふうに呼んでおります。じゃあスキルっていうのは一体何か。スキルっていうとねちょっとあの我々日本人からすると意味不明なところがあるんですけども基本的にコルタナっていうのは会話対話ですね、コンピューターの資源に対して何か話しかけてサービスを提供していただくものなので我々がコルタナに対して提供するそのサービスっていうものも基本的には対話を通じて動くような何か便利なサービスっていうものをスキル一塊をスキルというふうに呼んでいます。で開発者がそのスキルをコルタナスキルズキットを利用してコルタナスキルズを利用して開発して、コルタナの、ポータル画面みたいなのがあるんですけどもデベロッパーのそこに登録してあげます。そうすると最終的にエンドユーザーは、コルタナとお話ししてそれらのスキルを呼び出してですね、コルタナの拡張機能っていうのを利用することができます。実際どういったふうに、そういうコルタナのスキルズが動くのかっていうのを、見てみないとわからないと思うのでちょっと、ここのコルタナスキルズのショーケースというここの URL のところにいくつか、いろいろなベンダーが作ったサンプルがありますのでこちらをちょっと、動かしていきたいと思います。はい、ですね、後ほどお知らせしますけども現在コルタナのこのスキルに関してプレビュー版でしてですね言語対応がですね英語のみですね言語設定が US 設定の言語要するに英語しか理解できないということで、私の Windows 10の環境今言語セット、英語の状態になっています。ちょっと、音声でやってみます。ダメだったら事前に録画したものをやります。 Hey コルタナAsk a browse. ごめんなさい。ちょっと発音が悪いみたいです。もう一回やってみます。Hey Cortana, ask a browse. あ、よかったです。動きましたね。昨日テストして全く動かなかったので、これ単純に拍手してくれっていうような、アプリですね。はい。それ以外にもですね、いろいろ、あるんですけども、ちょっとビルドでやってた、私の英語の発音の能力は問われるんですけども、ハードルの高いものちょっとやってみましょうか。Hey Cortana, ask bartender how to make a Manhattan. ごめんなさい。全然ダメですね。はい、これはちょっと発音の壁があるのでちょっと録画をやります。ちょっと画面キャプチャーのやつ優勝のやって無償のやつ使ったのであれですけど
Hey Cortana Ask bartender how to make a Manhattan
I'll need your permissionFor a Manhattan, you will need the following ingredients. 2 ounces rye whiskey. 1 ounce sweet vermouth. 5 drops Angostura bitters. 1 cherry. Would you like to continue with the instructions?
Yes. Yes.
はい、こちらビルドでもデモされてたものなんですけども、バーテンダーに対してカクテルの作り方を聞くというようなアプリですね。ちょっと今音声認識その後の続きがうまくいきませんでしたけどもこういった形で音声でいろいろなサービスを呼び出すことができるというのがコルタナスキルズです。 で、このコルタナスキルズというのを我々が今と同じようなアプリケーションですね、スキルのセットというのを作ることができるわけですね。というわけで、この作る方法というのをこれからご紹介していきます。コルタナスキルズの実装方法というところに入っていきます。で、コルタナスキルズキットの、ドキュメントが公開されてまして、こちらを見ていただきますと、作る方法もちろん書いてあるので英語で読むの大変なんですけども、この赤い線のところですね、ボットフレームワークベースドスキルレコメンデーション、これしか書いてはないわけですね。現状、コルタナスキルズ作るにはボットフレームワークを使って作りなさいというふうに、マイクロソフト の, あのドキュメントの方に書いてありますので、ボットフレームワークを活用していくことになります。簡単な流れをご紹介していきますと、まず我々開発者はボットフレームワークを使ってボットを開発します。で、開発したボットを、Azure でいいと思うんですけども、クラウド上に展開して、そのボットの URL ですね、メッセージングのエンドポイントっていうのを入手します。配備したところですね。これで、ボットとしての動きっていうのができるわけですね。で、ボットとしての動きができたら、そのエンドポイントをコルタナのポータルがあるんですね、デベロッパーポータルがあるので、そこにメタデータとして登録してあげます。で、これで準備 OK です。そうするとエンドユーザーはコルタナに対して何か対話を行います。で、この対話を行うときに、この登録した、ボットに名前がついてるわけですね。このインボケーションネームっていうのが、この開発者の方でつけるんですけども、3ワードぐらいの名前です。先ほどだったらバーテンダーであるとか、拍手なのでアプラウズっていうような名前、インボケーションネームがついてましたので、私がアスクアプラウズってやると、あの拍手のアプリが動いたり、アスクバーテンダー How to make a Manhattan って言って、マンハッタンの作り方をバーテンダーさん教えてってアスクすると、このコルタナは受け取って、自分のところにない外部のサービスなので、このリクエスト要求をボットの方に出すわけですね。そうするとボットから答えが返ってきて、それをコルタナは受け取ってエンドユーザーに返してあげるという仕組みになっています。ですから、ボットを作る、マイクロソフトのボットフレームワークを作るということが非常に重要になります。今の、まとめて言いますと、コルタナスキルズを作るにはまずボットフレームワークでボットを作ります。で、ボットフレームワーク後ほどご紹介しますけども、いろいろな、ボットの会話の処理を作るところだけ あのシンプルな機能になってますので、いろいろな例えばサーチ機能であったり、あるいは自然言語をもっと、滑らかに処理したいというような場合には、ルイスなんかを使ってそのボットの精度を高めてあげると。で、ボットをある程度作って、完成したら、コルタナと接続させることになります。これはもうコルタナのデベロッパーポータルに登録するだけです。で、一部、ですね、コルタナ の特有の設定情報なんかを追加する場合もありますけども、大抵は登録するだけで OK です。あとは公開されますので、エンドユーザーがコルタナに対してこのスキルを呼び出せば、コルタナスキルズの実装というのはできます。非常に簡単です。ボットを使うということで、非常にこのコルタナを実装することが簡単になっているというのをこれでお分かりいただけるかと思います。じゃあ実際開発に必要なツールを見ていきます。これイコールボット開発ですね。ボット開発に必要なツールになります。開発ツールは、C シャープでやるんであればビジュアルスタジオ、ボットフレームワークは C シャープか、Node.js、JavaScript ですね、ビジュアルスタジオコードという選択もあってもいいかもしれません。これは自分に合った開発ツールを選べばいいと思います。それからボットビルダー SDK ですね、.NET か Node.js、 どちらか自分の得意な言語の方を、ダウンロードしていただいて、そのツールで開発していただく。で、ボットのエミュレーター、これデバッグの時に必要になりますので、こちらもダウンロードしていただく。開発者としては、この環境があればとりあえずボットの開発に着手できます。プラスですね、ボットを展開していくんですけども、まずマイクロソフトアカウントっていうのが必要になります。で、開発したボット展開する先ですね、これぶっちゃけクラウドウェブ上のサービスなのでどこに展開してもいいんですけど、Azure に 展開するのが楽だと思います。特にビジュアルスタジオを使っていれば、すぐにそこから Azure に配備できますので、 Azure アカウントを持っているといいと思います。で、ルイス使うんであればルイスのアカウント、まあ、こちら全部そのマイクロソフトアカウントを用意しておけば、必要になりますので、そちらで利用いただけます。それからデベロッパーセンターですね、こちらコルタナの、ポータルになりますけども、こちらでもマイクロソフトアカウントが必要になりますので、まあ、アカウント設定としてはこの4つぐらいを用意していただければいいかと思います。で、コルタナのポータルですね、ダッシュボードというのがあります。こちらはですね、まず登録しに行くとボットを登録するようになっています。開発したボットですね。で、ボットをまず登録してあげます。で、マイクロソフトのボットフレームワークの特徴として、ボットは、いろいろなチャンネルを通していろいろなサービスですね、Facebook メッセンジャーだったり Microsoft Teams だったりいろいろなサービスに接続できるんですけども、ここの Add チャンネルっていうところに、コルタナが今入ってきてますので、コルタナを選んであげます。で、それで設定をしてあげると、コルタナのダッシュボードの方に、登録がされます。これでコルタナのポータルダッシュボードは OK で、こちらまあデフォルトでは自分でまず試すこと、セルフができます。それからグループに対して、展開する、あるいはパブリックに対して、公に公開するっていうような、まあ、段階を踏んで、公開先っていうのも拡大していくことができます。はい。で、ここまでで、コルタナスキルズ非常に簡単だということをお分かりいただけたんですけども、現在のプレビュー版における、制限ですね、こちら非常に重要ですので言っておきます。先ほど あのデモでやった通り、言語セットが US English のみです。ですから日本語版の今 Windows 10皆さんもし使ってらっしゃってコルタナが入っていて、コルタナさん、バーテンダー起動してよって言っても起動しません。利用するには言語設定を、まあ、US English に変える必要があります、まあ、OS 側の環境ですね。それからコルタナのマーケットですね、これがちょっとあの解釈が難しいんですけども、これ US マーケットのみってなってるんですね。で、インターネットの世界なので、先ほどのコルタナ あのショーケース あのウェブサイトとか見れちゃいますので、基本的に言語設定を US English にして、Microsoft アカウントなんかでログインしている端末、例えば私だ と、この iPhone の子で使っているコルタナだと、別のアカウントで今あのログインしているんですけども、架空の、まあ架空って言ったらいいのかな、US にそのマイクロソフトアカウントの人が住んでるような架空のアカウントを作っていただいて、それでログインしてやると必ず呼び出せます。私が試したところだと今その方法がベストですね。言語環境、まず US English の端末を用意していただいて、OS を変えるのはなかなか難しいので、おそらく多分スマホのアプリとかだったらすぐ変えられますね、言語設定。これ簡単にあの言語設定変えられます。これで US English にして、ログインアカウントを、まあ、架空でいいのでアメリカ在住のなんとかさんというのを作っていただいて、それでログインしてやると、コルタナスキルズが呼び出せるようになります。ここだけ今若干制限あります。これ、まあ、プレビュー版の制限で日本語版がいつ出てくるかっていうのは あるんですけど、まだ英語でしか対応してないということでご注意ください。ではですね、コルタナの、まあ作るっていうのはもうボットフレームワークを作るっていうことになるので、ボットフレームワークでボットを作るってことになるので、ここからはボットフレームワークをちょっともっと詳しく見ていきたいと思います。ボットフレームワークはマイクロソフトが提供しているボット開発のためのフレームワークになります。ボットビルダー SDK というもの とその開発したボットをいろいろなアプリケーション、メッセージングサービスに接続するボットコネクター、それから開発したボットを広くいろいろな方に知っていただくためのまあ登録するストアみたいなイメージですね、ボットのボットディレクトリーというこの3つからなっています。で、我々開発者が一番重要視して、見なきゃいけないのがこのボットビルダー SDK ですね、開発のテンプレートのところになります。ボットビルダー SDK、 開発言語としては2つサポートしています。 C シャープですね、.NET の C シャープ、それから、 JavaScript、大好きな人はこの Node.js っていうのもで開発できます。基本的に機能は一緒です。同じことができます。で、Bot Builder SDK で開発できる Bot っていうのは基本的にユーザーとセッションのステート管理を行っていて、対話型のコミュニケーションですね。まあ、一部カード機能とかあるんですけども、基本的にはメッセージングのやり取り、テキストメッセージをやり取りして、対話する方式のボットを開発することができます。で、開発したボットを、デバッグするための、アプリケーションですね。これは、デスクトップのアプリケーションになるんですけども、エミュレーターというものも用意されていますので、こちらを、インストールしていただいて開発していくことになります。で、マイクロソフトのですね、ボットフレームワークのコンセプトというのを理解していただくと、ボットの開発楽になります。まずボット、この赤のところですね、 SDK で開発したボットっていうのはあくまでボットなんですね。ボット対話のところですね、になります。で、ボットコネクターサービスというのが別に用意されてますので、開発したボットをこのコネクターサービスを使って、E メールだったり Facebook のメッセンジャーだったり Skype だったり、あるいは今回登場したコルタナなんかにつなげることができます。ここでですね、いろいろ、問題がというか、ボットフレームワークのコンセプトを理解してないとあるんですけど、ボットフレームワークっていろいろな、シンプルなものを作ることもできるんですけども、結構持ってですね作っちゃうこともできるんですね。フル機能でいろんなカードが表示できたりとか、映像とか音声とかガンガン詰め込んで、すごいボット作ることもできるんですけども、必ずしもその作ったボットがこのコネクタを通じて全てのチャンネルで表示されるかどうかっていう保証はないんですね。ですから、作るボットっていうのはなるべくシンプルにしておいた方がいいんです。それはなぜかというと、こちらの、メッセンジャーとかいろんな Facebook とかの方は仕様がそれぞれ違いますので、表示できる画面だったり表示できる機能っていうのはそれぞれ若干差異がありますので、ボットフレームワークはそこを吸収するように設計はされてるんですけども、全ての表示ができるわけではないです。だからそこは気をつける必要があります。それからボットフレームワーク自体は大した機能がないというか、対話のやり取りぐらいしかできないので、このボットを賢くする、AI 的な機能をつけるには外部エンジンに頼らなくてはならないですね。外部エンジンというのは、API で呼び出して賢くしていくしかないです。で、その賢くするには、コミュニティブサービスを呼び出してくださいというのがマイクロソフトの基本です。で、一番対話型で賢くするには、後ほどご紹介するルイスっていうサービス、コミュニティブサービスの、ルイスというサービスがあるんですけども、そちらを使っていただくとちょっと人工知能っぽくなります。それから他にもですね、 Azure のサーチ機能だったり、いろいろなデータベースの機能だったりというのは、呼び出して使えばどんどん、ボットというのは賢くなっていきます。ただボットのこの SDK で作れるところ自体は非常にシンプルなものです。じゃあちょっともうちょっと詳しく見ていきます。私は C シャープの開発が好きなので、 C シャープで事例を今日はご紹介しますけども、 C シャープでやる場合はボットビルダー SDK、 これバージョンがですね細かく上がっていってます。で、現在最新がですね 3.8.1 ですね。で、コルタナに対応しているのがバージョン 3.8 以降ですので、コルタナスキルの開発する場合にはもう最新バージョンをインストールしてください。で、テンプレートをダウンロードしてきて、プロジェクトのところに置くだけです。ビジュアルスタジオの場合は。で、ここでですね、テンプレートが2つ用意されてまして、通常のボット用とコルタナスキルズ用のテンプレートがあります。コルタナスキルズ作る場合は、コルタナスキルズのテンプレートから、利用していただくといいと思います。で、この後この違いをちょっと見ていきますので。それからデバッグ自体はローカルのマシン上でできます。ビジュアルスタジオで開発した、ボットを起動すると、ローカルでウェブが立ち上がって、ウェブのホスティングが立ち上がって動きます。で、それでエミュレーターでデバッグしていくことができます。で、テンプレートですね、2つありますので、ちょっと、テンプレートの比較みたいな感じで、見ていきたいと思います。 ビジュアルスタジオ2017 と、前のバージョン上がってます。まず、ボット用のテンプレートをちょっと見ていきます。非常に簡単です。まず見ていただきたいのはソリューションエクスプローダーで、まずメッセージコントローラーですね。ここのところのソースを見ていただくと、ここがまあ入り口になります。ボットので、このポストアクティビティアクティビティってありますね。このアクティビティオブジェクトっていうのをまあやり取りするのがボットだと思ってください。マイクロソフトのボットフレームワークだと思ってください。このアクティビティの中にいろいろなボットの接続情報であるとかメッセージであるとかっていうのが、まあオブジェクトとしてうまく設計されて固まってますので、このアクティビティを相手とうまくやり取りするのがボットフレームワークの肝ですね。理解する肝です。でここでボットこれ入ってくると、アクティビティのタイプがメッセージの時にはこのセンドアシンクでダイアログ、ルートダイアログっていうのを呼び出してくださいということで、ダイアログホルダーの下にあるルートダイアログっていうのを呼び出しに行きます。でスターターシンクっていうと、これはまあ特に何もしてなくて、まあ最初の始まりのとこなんですけども、次のメッセージレシーバーシンクっていうのを呼び出してるだけですね。でメッセージレシーバーシンクっていうところに来ると、このアクティビティを受け取ってテキストが、どれぐらいの長さであるかっていうレングスを取ってますね。だから例えばハイとかハローとか入れるとその文字数をカウントしてます。でやってることは、あなたが優先と送ったアクティビティのテキストは、例えばハローだったらハローですねって優先とハローで、そのハローが何文字ですよっていうのを表示してあげてます。まあこれ簡単に動かせば、分かるんですけども、今ボット動いている状態、ローカルで動いている状態で、ちょっとエミュレーターを立ち上げます。まず接続してあげます。今ローカルホストの3979で動いてますので、3979でタップ ID とか今はないので、ロケールも多分 JA でやってると思うので接続します。はい、優先とはい which was two characters、 これですね。でこれ見るとこれです。 JSON で見れます。まあこれはアクティビティオブジェクトなんですけども、いろんな、メッセージ以外にも、何時何分に送ったとか、こうオブジェクトの情報として持っています。これをやり取りするだけですね。これが基本的なボットの構造です。ハロー、以前とハロー、こんにちは、ね、以前とこんにちは、 5文字送ってます。基本的には一緒ですね。あとはこの受け取った文字に対してメッセージに対してどういう処理を行うかっていうのはもう書いていけばいいだけなので、これで簡単にボットが作っていけます。これがボットフレームワークです。これちょっとエミュレーター立ち上げておきますね。こちらがボットフレームワーク用のテンプレートですね。デフォルトでここまでできています。じゃあコルタナスキルズの方をちょっと見ていきますけども、新規に作っちゃいましょうか。コルタナスキルズ用のテンプレートで、コルタナボット1みたいなのを作ります。 さっきとほとんど構成一緒ですけども、ここのコネクテッドサービスっていうのが一つついていて、作ったサービスをまあなんかすぐに発行できるような状態になってます。それからメッセージコントローラー見てみますね。ここから始まると全く一緒です。ボットフレームワークと 何も変わってないですね。受け入ってきたアクティビティ、メッセージタイプ受け取って、メッセージがダイアログであれば、ルートダイアログに飛びます。じゃあルートダイアログちょっと見てみます。ルートダイアログかなり変わってます。スタートアシンクのところでまずこの実カウントイコール0っていうのになってます。まずカウントを取ってますね。でカウント取ってる以外は変わりないですね。メッセージレシーバーシンクに飛んでます。メッセージレシーバーシンクのとこかなり長くなってます。アクティビティオブジェクト取ってあげて、アクティビティのテキストからじゃないっていうのを確認してあげて、これ機能としてリセットっていう言葉ですね。リセットっていうことを入れてあげると、カウントをリセットする機能っていうのが入ってます。だ IFアクティビティがリセットかどうかっていうのをまず判断してます。でリセットっていう言葉が入れられた場合は本当にリセットするんですかっていうような文字列を出したり、あるいはこれコルタナスキルズのテンプレートなのでリトライスピークとかスピークって書いてありますけども、話す音声として出力するようなものも定義されています。でまあ、通常はこのリセットって言わないのでこっち側に入ってきて、さっきと一緒で文字列の長さをカウントして、それからカウントをどんどん上げてますね。上げてるのでそのあなたのやり取りが何番目のやつかっていうのと、あなたが入れた文字列とキャラクターの数、それからさっきポストアシンクっていうコンテキストポストアシンクっていう命令だったんですけど、これは聖アシンクっていう新しい 4.8 以降に加わった API に変わってます。この聖アシンクは表示するテキストとその後ろにスピークですね、呼び出すことが話すことができるやつを一緒にかけるのがこのスピークアシンク、聖アシンクですね。スピークアシンクじゃなくて、ちょっとこちらも実行してみます。ですね、今なんかギザギザが出てたのでちょっとヌゲットをちょっと見ますね。ボットビルダーの最新バージョンね、ヌゲットの方でも管理できますので 3.8 なんですね。ちょっと 3.81 に上げてみますね。こまめにあれですね、ボットビルダーのバージョンとかいろいろなヌゲットのバージョン上がっている場合がありますので、こちらヌゲットの管理こちらでやっていただくと楽ですね。ビジュアルスタジオ私使っている理由がそこにもあります。取れましたね。ちょっとじゃあこれも実行してみます。3979同じですね。つなげ直して、あれこれ違うかな。前のボットですね、これ。 かしい、ちょっと動きがおかしいんですけども、本当はカウントされながら出てくると思うんですけども、ちょっと今うまくいかないんですけども、基本的には、カウントして、リセットとやると、動き出します、ちょっと後でもう一度やってみたいと思います。で今 見たところでね、2つ比較したところで、変わってたところをちょっと、ポイントとして、コルタナスキルズ以降何が変わったかっていうところをちょっと見ていきたいかと思うんですけども、まずアクティビティのところにスピークですね、コルタナ基本的に会話を返さなくてはいけないので、話すような言葉スピークのところがついています。それからインプットヒントっていうのものがありまして、これは、メッセージ側がユーザーの入力を期待するか期待しないかとかっていう3種類の定義、ユーザーの入力を無視するとか待機するとかっていうのを設定することができます。これは、コルタナが、ユーザーから積極的に入力を待つ状態にしたいのか、あるいは、特に待たなくて、いいのかっていうのを設定するようなことがこのインプットヒントっていうところでできます。それからポスターシンクに変わってですね、セイヤシンクですね、表示するものと話すものを、発行できるような API が加わっています。それからリトライのとこですね、これリセットのところでちょっとご覧いただきたかったんですけども、もう一回リトライの、再度メッセージ出すようなことができるようなプロンプトっていうのができています。でこちらですね、私がコルタナの方に実装をして今の動かなかったやつを、実際動いてるやつを、コルタナに実装したデモがありますので、ちょっとそちらを見ていただきます。さっきローカルで動かなかったものを実はもう動かしてですね、コルタナから呼び出しているような状況です。ちょっとこちらを見てください
。 Hey Cortana, ask you what one。
さっきのテンプレートそのまま、上げてつなげたものです。
One, you said mom。
ハローユリ、ハローユリ、
ハローユリって言
ってますよね。 2. You said how do you do?
How do you do? っていうふうに認識されちゃうんですね。
リセット
で、リセットを入れても認識してもらおうと思ってリセット、リセットって言うんです
けど、 3. You said is it?
なかなかリセットっていうふうに認識してもらえない。
リセット。
Four, you said Dick.
Reset.
Five, you said Disset.
もう英語の特訓になりますね、これはね、本当にね。
Reset. はい。
あ、やっとリセットって認識していただく。で、リセットって言えると。
Do you want me to reset the counter?
Yes.
まあ、さっきデモで見せたかったのこの状況ですね。
I reset the counter for you.
はい、こんな感じで、動かして、すぐに上げることができます。ではですね、もう一つ、重要な、サービスですね、ボットの他にルイスがありますので、ルイスの方も簡単に触れておきたいと思います。これは自然言語に対応する、ボットを実装する場合に呼び出すと便利なコグニティブサービスです。基本的には、自然言語、まあ日本語でもいいんですけども、まあコルタナが今英語しか理解しないので、コルタナと使う場合には英語になっちゃうかと思うんですけども、インテントとエンティティという概念を理解してください。インテントっていうのはその文章がどういうことを意味しているかという意図ですね。文章の意図をインテントっていうふうに呼びます。例えば明日の東京の天気を教えてっていう文章があったとしたら、これのインテントは、まあ天気を教えてください、天気を知りたいというのがインテントになります。まあ、ゲットウェザーというようなインテントとして登録してあげます。でエンティティというのはその文章の中で、まあそのインテントに関わるようなキーワードをエンティティと言います。でこの明日の東京の天気を教えてという場合は明日というキーワードですね、デイとそれから東京、場所が重要になりますので、この、エンティティは明日東京になります。 でこの一つの文章の中で意図、その文章の意図、インテントとエンティティというのを、まあ、登録していきます。ある程度自分で。そうすると、まあ、パターンである程度の文章を、判別、まあ、パターンマッチングというかルイスの方がこのパターンを読み込んで、他自分が登録した以外の文章を来た時に類推して、この文章に近ければこのインテントとして同じようなインテントですよ、あるいはそのキーワードエンティティっていうのを見つけ出して、提供してくれます。そこまでをやってくれる、サービスになります。こちらはポータルとして提供されてます。類推のポータルがあります。マイクロソフトアカウントで、入力、登録ログインしていただいて使うことができます。先ほど言ったインテントとエンティティを入力していくことで、それを学習させること、でその学習させた結果を最終的にエンドポイントですね、 URL のサービスとして、入手することができます。でそれを、呼び出せば、外部のサービスとして使うことができるようになります。やり方としては、まあ、アプリの登録というような感じで、まず一つのルイスアプリというようなイメージとしてまず登録してあげて、インテントとエンティティを入力します。である程度の文章例ですねを入れてあげて学習させます。でそうするとパターンあるルイスのアプリケーションができます。で C シャープですね、まあ、ボットから呼び出す場合なんですけども、これ C シャープのボットのコードなんですけども、基本的には、このエンドポイントの URL の中に含まれている Your Model ID と Your Subscription Key という2つの、キーがありますので、こちらを、C シャープのコードと同じようにその呼び出す、まあ、関数の中で、上のところに切ってあげます。であとはその下でルイスのインテントごとに処理が分かれます。これです と、インテントが全くない場合とサーチニュースっていうインテント、どちらか2つに切り分けてますけども、これによって何か自然言語を入れたときに振り分けをしていただいて、このサーチニュースのところでエンティティヒットですね、エルスのところでヒットしている場合、これはエンティティがあった場合ですね、エンティティが発見された場合はエンティティを返してくれますので、まあこれ単純に返されたエンティティを表示しているだけですけども、例えばこれ検索なのでサーフェスを検索してくださいというような文章が入って、あこれ検索の意図ですね、サーフェスがエンティティにヒントしたら、このサーフェスというエンティティを取って検索のサービスで裏で呼んであげて答えを返してあげれば、ちょっと AI、 あ私が言った自然言語に対応した賢いボットができるっていうようなイメージになります。ちょっとこちらも動きをちょっと見ていきましょうか。がデバッグが動いてたんですね。だからさっきダメだった。先ほどのルートをちょっと変えてるだけです。ルイスモデルのところで、まあ、これ私がもうルイスポータルに登録してある、サービスの先ほどのサブスクリプション ID のところを切ってあげて、インテントは、文章が全くわからない場合と、それからある程度挨拶じゃないかという時には挨拶、それから検索じゃないかという時は検索ということ で検索の場合はエンティティも見つけ出して表示するっていうようなアプリケーションになっています。ちょっと動かしてみましょう。 はいってやるとまあ挨拶なんかわからない適当な文字列を入れるとごめんなさい意味がわかりません、コルタナを検索って入れるとエンティティヒットですね、サーチのところに入っていって、コルタナっていうのがエンティティとして取り出せてますよね。まあ、これをこのような感じで使っていく、まあ、これもうちょっと複雑にいろんなことを設定してあげれば、まるで、その自然言語を理解するようなサービスが作れるということでルイスですね。これは一番まあ基本的なやり方なのでこのような感じで作っていきます。で単純に対話だけの、まあ基本的にボットフレームワークって基本的にテキストのやり取りに徹したものなんですけども、まあ、カードも表示することができます。でボットフレームワークいろいろなここに紹介した4種類のカード以外にもいろいろ表示できるんですけども基本的にこのコルタナスキルズで対応しているのはヒーローカード、サムネイルカード、レシピカード、サインインカードの4つです。でコルタナのこの立ち上がってきたところのキャンバスと呼びます。ここのところにこのカードを表示することができます。それからキーノートをご覧になった方はアダプティブカードっていうのがボットフレームワークのところで出てきたというふうに見られた方がいますけどこのアダプティブカードが使えるかどうかなんですけども現状ですねコルタナは入ってませんのでコルタナスキルではまあ未対応でアダプティブカードは現状対応してないというふうに思います。でヒーローカードの呼び出しの仕方ですねこんな感じで、書いていきます。これまあサンプルあるのでサンプル見ていただければどこに何を書いていけば、どこに URL 指定していけばこういうカードが表示できるよというのが分かるので、こうやってあげれば、先ほどのエミュレーターのところでこんな感じでカードが出てきます。でこちらもですね、今のサンプルの私が出してたカードを、コルタナの方に入れてですねコルタナスキルズから呼び出してますのでこちらちょっと見てみましょうか。
はい、コルタナ、スタート、ユリカード。
Something went wrong. Try again in a little bit.
Ask Yuri card.
This is a Yuri card.
ね、先ほど表示したカードが表示されてますよね。で、まあ、リンクのボタンが貼ってあるので、あると私のインスタグラムの、サイトに飛びます。なんかちょっとプライベートな写真が出そうなのでちょっと若干このぐらいにしておきますけどもはい、こんな感じです。はい、じゃあちょっと時間も迫ってきましたのでちょっと最後まとめの方に行きたいと思いますけども、コルタナの特徴としてユーザーの個人情報とかプロファイルが取れるっていうのがあります。これはコルタナの、まあノートブックというところに About Me というのがありましてこの About Me のところにいろいろ自分のフェイバリットプレイスであるとか、フェイバリットな、なんですかね環境ロケーションなんかを入れることができましてでこれを登録してあげると、コルタナの先ほどご紹介したダッシュボードのところでこの情報を入手できますよというのが設定できるんですね。でこれ設定してあげるとプログラムの中から、これが見ることができますので例えばその人の、好きな場所が、まあ、渋谷だったり品川だったりある程度の土地が取れたとしたらそこの情報を、付加した何かサービスを展開するということも可能になっています。それから認証がよく話題になりますね。ウェブサービスなので何か認証をかけて呼びたいなっていうのをもちろん現段階でも認証することができます。レコードのセッションビルドのセッションなんかでもこの認証のところありましたけども、もうすぐですねこのサインインカードっていう、ものが出てきます。これカミングスーンってなってるんですけどもボットフレームワークから、サインインをしてトークンを発行していろいろなサービスが使えるようなものが出てきますので、まあ、現段階これを待ってればいいのかなっていう感じがします。今のところその特に急に認証っていうのが必要でなければこれを お待ちいただいて出てきたらこれで実装するっていうのがおすすめかと思います。はい、最後参考情報をご紹介いたします。まずコルタナのデベロッパーセンターですね、こちらの、まあ、後ほど資料をダウンロードしていただいてこちらの URL に行っていただければと思います。それからビルドでコルタナのセッションが4つか5つぐらいあったと思うんですけども、そこでいくつかソースコードなんかを公開しているのを取りまとめたサンプルのサイトがあります。これも非常に参考になりますので、今日私がやったデモっていうのはすごく基本的な、ものを呼び出すだけだったんですけど、もうちょっと複雑なサンプルがありますのでこちらを見ていただくと参考になるかと思います。で、なんといってもですね、コルタナスキルズイコールボットフレームワークのスキルと言っても過言ではないですね。開発者にとってみるとこのボットフレームワークを使って自在にいろいろなボットを作れることっていうのが非常にマイクロソフト のデベロッパーとしては重要になってきますので、ぜひこの機会にですね、まあ、将来もしかしたらコルタナに展開するかもしれない、あるいは他のマイクロソフトチームズとかスカイプなんかに、ボットを展開するかもしれない、いろんな案件あるかと思うんですけども、このボットフレームワークを触っていただくことをお勧めします。ドキュメントというかサイトがリニューアルされて非常に分かりやすくなりました。ぜひボットをこの機会に学んでください。はい、じゃあ最後まとめいきます。本日でご紹介したとコルタナスキルズは何なのかということをご紹介しました。コルタナの外部サードパーティーのサービスですね、そちらをコルタナスキルズというふうに言います。で、どうやって実装するのか、もうボットフレームワークで開発します。ボットフレームワークで開発してコルタナのポータルに登録するだけです。ですからボットフレームワークを理解することが非常に重要になります。で、プラスアルファもし余力があるのであればルイスなんかも使ってちょっと賢いボットを作っていただければと思います。はい、お時間になりましたのでこれで終わりにしたいと思います。セッションアンケートぜひご協力ください。それから Ask the Speaker ですね、私これから行きますので、もし何かご質問ある場合はこちらにぜひお越しいただければと思います。はい、本日はどうもご清聴朝から聞いていただきありがとうございました。ぜひ今後ともよろしくお願いします。コルタナの方もよろしくお願いします。